Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海 IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。
空海 IT ニュース。空海 IT ニュース9月22日です。皆さん、まじましてみっつぁんです。そしてすきちゃんはまだ帰ってきておりません。はい、ツイキャスしようかな、どうしようかなと思ったんですけどね。まあ、ツイキャスばっかりもと思ったんで、今日は普通に収録をしてみてますが。はい、天気は秋になりましたね。いつもは一日天気良かったんですけども、まあ、風はね、まあ、ひんやりとまではいかないけど、過ごしやすい風がね、一日吹いてましたけども、皆さんとこはいかがでしょうかというか、今これ収録をしている、午後7時頃ですが、関東の方は大雨ですね、今。関東あたりに雨雲がびっしりとね、次から次へと入ってくるような、レーダーの映像がありますけども、まあ、この雨明日の朝までね、どうも続くようですね。朝までというか、明日は関東は傘を持って出かけた方がいいような感じですね。北日本、新潟、日本海側は強まる雨や雷に注意と、北海道、青森、秋田、日差しは届くんですが天気は下り坂になるようですね。この週末午後は雨が降って、まあ、雷になる恐れもあると。そして北海道の東側ですね、太平洋側、それから宮城、福島。こちらは一日を通して雲が多めの空ということはそうですね。岩手、山形、新潟は変わりやすい天気となりますので、折りたたみ傘を持ち歩きましょうと。そして東日本、新潟、関東を除く東日本と西日本はお出かけが楽しめる天気になると。秋晴れの行楽日和になるようですね。私も明日、明後日日曜日は町内の運動会があるんでね、朝早起きをしてテント立てして、お昼、まあ、4時ぐらいから、4時は早いかな、5時ぐらいから反省会を、しっかり反省をしていきたいと思いますけどもね。まあ日差しもありそうなんでね、鼻の頭が真っ赤になるんじゃないかなと、ちょっと心配をしてますけどもね。で、沖縄は、夏の暑さが継続ということでね。ま、ざっと雨が降ることもありますが、基本的にはまあ日差しが届くということで、沖縄はまだ夏ということのようですね。はい、というわけで、まあ、この週末西日本はね、行楽日和という感じのようですんでね、お出かけをされる方はぜひ太陽をしっかり浴びて楽しんでいただきたいと思いますよ。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。
島根県から発車してるんだよ。ニッツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。まず最初はですね、今日9月22日、iPhone8 シリーズ発売が開始されたんですけども、大手3キャリア発売セレモニーをどうもやりましたということでね、こちらから紹介していきたいと思いますが、まずソフトバンクからですね、携帯ウォッチにあった記事です。ソフトバンク銀座で iPhone8 発売セレモニー、上戸彩と古田新太が登場ということで、ソフトバンクの CM10 周年ということで、なんか終わるんじゃないかっていう感じの CM がテレビでも流れてますけどもね。どうも上戸彩さん、そのまま残ると、お母さんもどうも残るみたいですけどもね。今日iPhone8 の発売セレモニーが実施されたということで、同時に、白戸家シリーズの新 CM もお披露目されましたということで、新しい CM3 本公開されてますね。で、まあ、ソフトバンク銀座、10人しか並ばなかったみたいですね。まあ予約してるんで並ぶ必要はないっちゃないんですけどもね。まあこれを見ても iPhone X の方がやっぱり多くなるのかなって気がね、したりもしますけども。はい、ということで、まあ、社長、宮内社長さんもね、登場したということで、iPhone 8、8 Plus の予約状況は例年に比べると少ないと、いうふうに答えたそうですね。ただ iPhone8、 8 Plus と11月発売の iPhone X を合わせると過去最高の予約数だった iPhone7 をはるかに超えていくんじゃないかというね、期待も示したと。8シリーズと iPhone X 発売比率は半々程度を見込んでいるということはそうですね。でちなみに8シリーズ、色別だとゴールドがね、一番人気らしいですね。そしてブラックとシルバーが同程度の予約状況ということだそうです。はい、ということで、まあ、ソフトバンクさんは、上戸彩さんと、まあ、新しい CM キャラクターになる、古田新太さんが登場したということですね。そしてドコモさん。こちらは携帯ウォッチにあった記事です。ドコモのセレモニーに、綾野剛とブルゾンチームが登場。吉澤社長は期待を超える驚きと感動をという記事が上がってました。こちらは綾野剛さんとブルゾンチームが登場しましたよということですね。で、ドコモさんの方では人気、一番人気は iPhone8 の 64GB モデルが一番人気があると。まあ予約数が多いということだそうですね。64が多いんだ。で、8 Plus では 256GB モデルの方が予約が多いということだそうですね。で、やはりドコモさんの方も、昨年の iPhone7 シリーズよりも今年の8シリーズ予約数は、下回っているということだそうですね。まあドコモさんも iPhone10 に期待を寄せていると。これますます iPhone10 が手に入りにくくなってくるんじゃないかなって感じがしますね。 で、一つ気になるのが、アプローチシリーズ3の、電話番号を iPhone と共通にして LTE 契約ができる、ドコモさんで言うと、ワンナンバーサービスというやつですね。ドコモさんが500円。で、ソフトバンクと au さんは350円というふうに発表してて、ドコモ下げてくるんじゃないかと思ってたんですけども、どうもドコモ強気ですね。当初180日間は無料で提供します。今の時点で値下げは考えていないと、社長自ら述べたということですんで、ドコモさんの月額500円はどうも、今のところ下げる気はないぞということらしいですね。そして au さんですね。こちらは C ネットジャパンにあった記事ですね。じゃなかった。うん、C ネットですね。C ネットジャパンにあった記事です。おりちゃんとおとちゃんも登場、 au の iPhone8 発売記念セレモニーという記事が上がってました。こちらはおり姫とおと姫さん。それぞれのコスチュームで参加したということだそうですね。で、こちら au さんの方の予約状況に関しては、コメントがあるのかな？予約状況については iPhone8 シリーズも結構来ているとしながらも、やはり半数以上は11月に発売予定の iPhone X に集中するのではないかと見ていると。やはりちょっと少なめになってるってことなんでしょうね。まあ Apple さんもその辺をちゃんと見込んだ発表ではあると思いますけどもね。人気のモデルに関しては、特にコメントはないのかなって感じですね。はい、ということで、まあ3社セレモニーを行いましたよと。まあ自宅配送で頼んだ方のところには当然もう届いてると思いますけどもね。いかがなもんでしょうかね、 iPhone8 シリーズ。私も明日時間があればキャリアさんのショップ行ってみて、まあ、実機があればちょっと触ってみようかなと思いますけど、まあ7シリーズとそんな見た目変わらないんでね、見たとこで比較ができるのかって言われると若干自信はないんですけどもね。それでは次のニュースですが、こちら iPod Love さんの方にあった記事です。 iOS 11の、あ、そうこの記事を読む前にですよ、ソフトバンクさんの記事の下の方に URL を一つつけておきたいと思いますが、ソフトバンクの白時計のホームページがあるんですよね。で、ここに今まで、10周年ダイジェスト編というのが公開されてたんですが、10年ありがとうってやつ。そこの下に今日、と花束を渡すっていうのが公開されてたのか。で、その下に3つ追加されてるんですね。ケータリング編、それからリビング訪問編、そして台本読み合わせ編という3つ。これはまだテレビの CM 流れてないんじゃないかなと思いますけども、YouTube の動画のリンクが貼られてます。で、その下にですね、これネットのニュースでは全くこれの件について触れてる記事がなかったんで、ここでちょっと紹介だけしておきますが、24時間限定、竹野内涼真の限定動画を渋谷で配信という記事が上がってるんですよね。これ東京の方しか多分見れないんじゃないかなと思いますけども、これ配信期間が今日9月22日の午後6時から明日9月23日土曜日の午後5時59分まで、場所は渋谷ハチ公前公園、 ここへですね、 LINE がインストールされたスマートフォンまたはタブレットを持ってきてくださいと。で、この限定動画をどうやって見るかというと、 Bluetooth をオンにした状態で LINE アプリを立ち上げてくださいと。すると上の方にですね、緑色の LINE フレンズというバナーが出ますんで、ここをタップすると、そうすると LINE ビーコンっていう機能が立ち上がるみたいですね、アプリの中で。で、これが立ち上がったら、利用許諾画面で同意して利用開始というのを押してくださいと。で、その後ソフトバンク公式アカウントを友達に追加すると。で、そうすると、位置情報の許可っていうのが出てくるらしいんで、ここで OK とすることで限定動画を見ることができるということらしいです。新しいソフトバンクの CM に関する動画なのか、ソフトバンクの動画なのか、 iPhone を紹介する動画なのかは私は見れないのでよくわかりませんが、東京お住まいの方、明日ハチ公前へ行ける方、ぜひ試してみてください。詳細の URL を貼っておきたいと思います。はい、それでは次のニュースですが、先ほど紹介しかけたんですけどもね、iPod Lab さんの方にあった記事です。iOS 11のコントロールセンター、Wi-Fi や Bluetooth をオフにしても完全にオフにならない仕様という記事が上がってました。iPhone とか iPad、下から上にスワイプするとコントロールセンターが出てくると思うんですけども、ここの中に Bluetooth とか Wi-Fi を、ワンタップでオンオフできる機能があるんですが、実はこれオフにしても完全にオフにならないというね、ことらしいですね。これバグではなく Apple のサポートページにちゃんとそれが書いてあるそうです。ここをオフにしても、AirPlay や AirDrop、それから位置情報サービスなどはそのままオンになった状態になってますよということですね。接続している Wi-Fi アクセサリーや Bluetooth デバイスは接続は切断されますが、今これ収録中にウェザーニュースさんのアプリが緊急地震速報訓練だったですね。これあれ今日訓練なんかやるんだったっけ、ちょっとびっくりしましたけど。で、ここをオフにしても使えるサービスっていうのが AirDrop、AirPlay、Apple Pencil、Apple Watch、それから連携機能、ハンドオフとかインターネットホットスポットなど、あとは位置情報サービスもそのまま使えますよと。ですので、これ完全にオフにするときには設定の中で Wi-Fi とか Bluetooth をオフにしないと、まあ、完全なオフにはならないよということらしいですね。まあ、電池の持ちを多少でも持たそうという場合には設定画面からオフにしてくださいということのようですね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら気になる気になるさんの方にあった記事です。ウォッチ OS4 の新しい心拍数測定機能、初代 Apple Watch では利用できずという記事が上がってました。WatchOS4 ではより詳細な心拍数の計測が可能になりましたが、ザ・バージによると、WatchOS4 の新しい心拍数測定機能は初代 Apple Watch では利用できないことが分かりましたということですね。まあ確かに心拍数のとこを起動するとなんか今までと画面が変わるんですけどもね。スキちゃんが持っ ている私のお下がりの初代アップルウォッチではこの機能がどうも使えないぞということらしいですね。まあ明日会うんで確認をしてみようと思いますけどもね。そうですね。初代 Apple Watch では WatchOS 4で新たに搭載された安静時の心拍数の終日計測やウォーキング時の定期測定といった新しい心拍数測定機能はサポートされていませんということだそうです。はい、ということで初代 Apple Watch を使いの方でこの機能どうしても使いたいよという方は買い替えないとダメですね。まあ新しいものにする必要はないですよね。シリーズ1であれば使えるということになりますね。はい、それでは次のニュースですが、こちら Mac お宝鑑定団ブログにあった記事です。 Apple Watch シリーズ3は MFI なしの地位充電器でも充電可能な場合があるということはそうですね。今回発売されたアプローチシーズル、シリーズ3ですね。条件が整えば MFI なしの地位充電器でも充電が可能なようですと。基本的には地位の充電器、今まで売られてきたものに関しては使えないらしいんですよね。なんかこれ地位の拡張機能かなんか使ってるのかなって気がしますけどもね。まあ何回かやるとごく稀に充電が始まることがあるということのようですね。はい、ということでまあシリーズ3お買いの方、まあ地位のパッドも一緒に買ったかどうかちょっとわかりませんけどもね、あの MFI がついてれば問題なく充電はできるということはそうですよ。今うちにある家にある昔買った地位のパッドが使えない可能性があるということですのでね、お気をつけいただきたいと思います。はい、それでは次は気になる気になるさんの方にあった記事です。 Apple TV 4K YouTube アプリで 4K 再生には非対応という記事が上がってました。こちらも元記事はザ・バージの記事ですけども、Apple TV 4K に搭載されている YouTube アプリは 4K 動画の再生に対応していないことが分かりましたということで、何のために 4K モデルを売ってるんだって感じがしますけどもね。これはですね、 Google が開発しているオープンでロイヤリティフリーな動画圧縮コーデックである VP9 という、圧縮技術、これを Apple TV 4K がサポートしていないためということはそうですね。なので現状では 1080p までの再生にしか対応しておらず、今後 VP9 コーデックをサポートが追加されるかどうかは、まあ、不明ということはそうですね。逆に言うとこの VP9 コーディックを採用してまあ使えるようにしない限り、YouTube の 4K 動画は見れないよということらしいですよ。今更言うなよって感じもしますよね。多分早い方はもう今日手に入れてらっしゃるんだと思いますけどもね。はい、そしてもう一つApple TV 絡みのニュースです。気になる気になるさんの方にあった記事です。 iTunes ストアの 4K 対応コンテンツストリーミングのみでダウンロードストリーミングのみでダウンロードは不可という記事が上がってました。そうすると Wi-Fi でつなぐとちょっと厳しいのかな、ダウンロードができないってことになると。それでギガビットイーサーが使えるようになったのかな、今回のモデルからっていう感じもしますね。 ちなみに 4K 対応コンテンツをストリーミング視聴する場合、 Apple としては最低25Mbps の接続速度を推奨しているということはそうですね。で、ネット接続が不十分な場合は自動的に動画の品質が低品質バージョンに切り替えられるようになっていますと。安定して 4K の動画を、まあ、ストリーミングで見ようと思ったら、LAN ケーブルでつなぐ方が確実ってことになるのかもしれませんね。うちのリスナーさんって買った人いるのかな？ Apple TV 4K。私は古いバージョンどっかでちょっと買おうかなと思ってますけどもね。まあ、4K を表示するテレビ自体がないんでね。4K モデルは必要ないよという。とこですけども、私的にはね。はい、それでは次 iPod Lab さんの方にあった記事です。 iFixit が速攻で iPhone 8を分解、バッテリーは iPhone 7よりちょっと少ないという記事が上がってました。 iFixit さん仕事が早いねって感じですけどもねもう早速分解動画がリリースされていますということはそうですね。今回の iPhone 8、新要素は A11 バイオニックチップ、M11 モーションコプロセッサー、ワイヤレス充電、Bluetooth 5.0 などということでね。これ内蔵されているバッテリーパック、1821mAh の 6.96Wh ということで、去年発売された iPhone 7のバッテリーパックが 1960mAh なので、若干バッテリーは小さくなったよということのようですね。ちなみに、プラスモデルも小さくなってますね。7プラスが 2900mAh だったのに対して、8プラスは 2675mAh。それでも、駆動時間は同じ時間を設定されているので、まあ、効率が良くなったってことなんですよね。はい、そしてこちらも iPhone 8シリーズの記事ですね。マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。 iPhone 8、8 Plus で強制再起動する方法という記事が上がってました。6S まではスリープボタンとホームボタンを同時押しすることで再起動がかけられたんですが、7シリーズになってから、まあ、ホームボタン、物理的なボタンがなくなってしまったということで、音量の下げるボタンとスリープボタン、これを同時に押すことで、まあ、再起動がかけられるようになってたんですよね。で、今日発売された8シリーズ、これまたやり方が変わってますんでね、8お買い上げの方、まあ何かの都合で再起動させなきゃいけないって時にはね、これまた新たな方法を覚える必要があります。手順としては音量を上げるボタンを押す、そしてすぐに離して音量を下げるボタンを押してすぐに離します。最後にApple ロゴが表示されるまでサイドボタンだけを押し続けてくださいということだそうです。なんか手順増えましたねだんだんこれややこしくなっていくんじゃないiPhone X はまた違うやり方になってたりしてね。はい、ということで、まあ、iPhone 8、8 Plus 再起動のかけ方は音量を上げる、音量を下げる、そしてスリープボタンの長押し、これを皆さんじゃない、8お買い上げの方、頭の中に叩き込んでいてくださいね。はい、それでは次の記事ですが、はい、次はこれ気になる機能の方にあった記事です。 Apple Japan iPhone 下取りキャンペーンの下取り価格を改定、iPhone 7、7 Plus を対象モデルに追加という記事が上がってました。改 定された内容は、7+が追加されたことと、各モデルが、値下げされたと、買取価格が値下げされてますということのようですね。iPhone7+が最大4万円、iPhone7 が最大3万3000円。これが新たに設定されてますね。で、6S+、今まで3万円だったんですが、これが2万2000円に。それから、6S が2万3500円だったのが1万7000円に。えらい下がったな。それから、6+が1万7500円が1万3000円に。6が1万3000円が1万円に。SE が1万4000円が1万1500円に。5S が7000円が5000円に。5C が3700円が3300円に。5が3700円が3000円に。それぞれ引き下げられていますと。あと他社製のスマホ、だから iPhone 以外のスマートフォンですね。これが、2000円から1万円での下取りだったのが、これ現在、Apple Store の店舗のみで受け付けた場合の期間限定ということで、7000円から1万5000円に上がってますね、こちらは。それから、ガラケーが今まで1000円だったんですが、こちらも期間限定で6000円に上がってますと。いうことだそうですよ。これ7はメモリー、最大4万円か。ストレージの容量とか、あと外観の傷とかで、まあ下がってはいくんでしょうけどもね。アップルストアでお買い上げの方は、下取り。でも7+4万円。でもこれ妥当なとこなのかな。他に持っていったらもうちょっとなんか高く売れるような気がしなくもないですけどね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら携帯ウォッチにあった記事です。ドコモ海外ワンデーパケ通信無制限キャンペーンを延長という記事が上がってました。 NTT ドコモは海外ローミング時のパケット定額サービス海外ワンデーパケの通信量を制限しないキャンペーン、海外ワンデーパケ放、あ、海外ワンデーパケ使い放題キャンペーンの提供期間を来年1月15日まで延長すると発表しました。これは24時間あたり、通常は30メガバイト。だったんですが、これが今キャンペーンで通信量の制限がない状態になってるんですよね。1日980円ということなんですが、これが9月末までの予定だったんですけども、今回10月以降も来年1月15日まで延長しますということだそうですね。対象エリアは、ハワイ、アラスカを含む米国、中国、韓国、台湾、香港、マカオ、グアム、サイパン、タイ、シンガポール、フィリピン、アメリカ領バージン諸島、プエルトリコが対象となりますということですね。はい、海外行かれる方は、まあ、ドコモユーザーさん、980円だったら海外専用のルーターを借りるのとそんなに変わらないかなって気はしなくもないですね。はい、それでは次のニュースですけれども、こちらギズモジャパンさんの方にあった記事です。ティム・クック iPhone X はバリュープライスだと発言という記事が上がってました。はい、お高い iPhone X ですがバリュープライスだそうですよマジかって感じですけどね。アメリカアップルのティム・クック CEO はこの価格をテクノロジーの割にはバリュープライスだと発言しているということはそうですね。本当ならもっと高いお値段がつくってことなんでしょうね。 でも今回は10周年記念の特別価格、特別価格なのかどうなのかよくわかんないけど、112,800円、安い方ね。高い方は14万ぐらいだったっけかな。これでも安いよと言ってるそうですよ。もっと安くしてくれって感じがね使う側としては思うんですけどもね。逆にこれまともに請求したらこれぐらいになるよっていう金額を教えてくれると納得できるかもしれないけどな。はい、それでは次のニュースですが、これ昨日もちょっと紹介した記事ではありますけどもね、ギズモードジャパンにあった記事です。アップルウォッチシリーズ3セルラーモデルに早速通信障害、アップルも急いで問題解決に当たっていますということで、やはり正式発表になったシリーズ3も、同じ問題を抱えていたということだそうですね。これは早くあの修正してあげないと、買った人にアメリカとかだと訴訟を起こされるんじゃないのって気がねしなくもないですけどもね。まあ、多分一番最初のバージョンアップはこちらの Apple Watch 用の OS、 WatchOS 4のバージョンアップから来るんではないかなと思いますね。はい、それでは次のニュースですが、こちらは携帯ウォッチにあった記事です。 au のサンタローの日、10月はダイソーの108円商品プレゼントという記事が上がってました。 KDDI と沖縄セルラーは au ユーザー向けのキャンペーンサンタローの日の10月の特典を発表しましたということですね。これは毎月3日13日23日に特典をプレゼントするというやつですよね。10月の特典は100円ショップザ・ダイソーから108円商品一つと引き換えられる電子クーポンが送られますと。 au スター会員は1つ、 au スマートパスプレミアム会員は2つ提供されますということですね。ダイソーで商品がもらえるということらしいですね。これはちょっと斬新かな。はい、ということで au ユーザーの方、10月はぜひダイソーでスマホグッズでも買ってみてはいかがでしょうか。で、ソフトバンクさんのスーパーフライデー、実はまだどこもまだ記事として取り扱いをしてないようなんですが、10月の、スーパーフライデー発表があってますね。ここのとこ1ヶ月おきのスーパーフライデーだったんですが、10月は、サーティワンアイス、レギュラーシングルコーン1個無料でプレゼントということですね。サーティワンアイス以前にもありましたけどもね、今回また2度目のサーティワンアイスということになります。ちなみに前回は、学生だけにたこ焼きだったんですけども、今回は大人もしっかりもらえます。で、子供には倍っていうのもないみたいですね、今回は。子供も大人も、平等に1個ずつということのようですね。10月は、6日13日、20日27日の、4回、サーティワンでアイスクリームがもらえますよということですね。はい、それでは最後のニュースですが、携帯ウォッチにあった記事です。 Zenfone 4を本誌読者1名に抽選でプレゼントということで、Asus のスマートフォン Zenfone 4、こちらが1台プレゼントということだそうですよ。これですね、謎のギフトボックス付きということだそうですね。発送は国内のみ、色は選べませんということなんですけどもね。 なんか無駄にでかいギフトボックス、なんか非売品の箱みたいですけどもね、これに入れてお届けしますということだそうです。まあ私も iPhone 持ってるんでね、別に Android スマートフォンいらないんですが、ただならもらってみようかなと思ったりもしてますけどもね。こちら締め切りが9月の29日の正午までということになってます。ちなみに応募は、メールアドレスを登録するだけですね。当選連絡先用のメールアドレス、これを登録するだけで、応募が完了するということだそうです。はい、ということで気になる方は申し込んでみてはいかがでしょうか。私も一応申し込みだけはしておきました。ただ1名様プレゼントなんでね、非常にハードルは高いかなと思ってますけどもね。以上、空海 IT ニュース9月22日でした。それではエンディングに行きます。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思いますが、その前にスキちゃんお帰りなさい。
こんばんは。
お疲れ様です。
はーい、ちょっと待ってね、あくびが止まらんで涙が出る。
どんだけ疲れて帰ってくるね。
だって本当に忙しいんだもん。
はい、それじゃあツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の夜お散歩さんが、昨日うちに引き取りに来てくれて送り出した iMac5K が今朝先方に到着して夕方修理完了で、
修理完了ね、
修理完了で発送との連絡。相変わらずアップルの仕事は早いなってことで、
はい、ありがとうございます。早いね、朝着いても夕方には修理完了なんだ。
あ、本当だね。
うん、まあ、ハードディスクの交換なんだろうな多分。
どこですかね。お、心斎橋かな。
心斎橋っていうか東京の修理センターかどっかじゃない。
それでもう帰ってくるの
みたいだよ。だから早ければ明日にはもう届く可能性はあるな。
あ、まだ届いてないんだ。発送したってことか。
そうそうそうそう、発送。うん、
うん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そして1556回が上がって、おバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきますってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それから久しぶりにドルビーさんが、恒例の iPhone&AppleWatch 祭りが始まりました。一方トレッキーとして期待しているスタートレックディスカバリーの一挙配信が9月25日より始まります。第1章、2章分割で全15エピソード、
うんですね。
はい、ありがとうございます。これ見なきゃ。
スタートレックって見てるじゃん、また。
うん、全部見てるよ。
でまた見る。
あのネットフリックスで限定配信のはずなんでね。
え、ネットフリックス続きがあって、うん、ネットフリックス独自コンテンツと思っていましたが、制作&放送は米国 CBS、 海外向けがネットフリックスの独占配信のようです。あ、そうか、ゲームオブスローンズ同様に米国と同時配信、したがって当面は字幕版のみかもしれません。いや、最近の有料放送&配信にはあっぱれです。
はい、ありがとうございます。で、吹き替えはもうちょっと先なんだね。うん、あ、まだあった。
追記で、こちらの動画もおすすめ、リブート3部作に関してのワイワイ解説談話、後半に本ディスカバリーについて若干ですが取り上げています。
特別番組みたいなやつがあるってことか。
メイキング話
かもね。
うん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いっちゃんが、ふた猫散歩途中ベローチェック、違うベローチェに気になる猫グッズが飲み物2杯のレシートでもらえます。ベローチェ、
ベローチェって何、コーヒー屋さん。
ベローチェって何、初めて。ベローチェ何屋さん。ベローチェ、
なんかアイスコーヒーを飲んでるよ。
あ、かわいい、ペットボトルの蓋が猫なんだ。
はあ、そういうこと。
ふた猫
4種類あるってよ。驚き、くつろぎ、怒り、ゆとり。
これは何、
みんな黒猫だね。
スタバみたいなコーヒー屋さんなんかな。
なんかそんな感じに見えるぞ。
でもう一つ、芸術、うん、文字だよ。すげえ、夜のこんな時間にオブジェの周りの芝生で幼児が楽しく遊んでいる、さすが。
人の形してる。
あ、文字だ。
確かに文字だね。
へえ、なんだ。
これでかいのかな。
なんか見た感じ大きそうだよ、周りを見ると。
なんかそんな感じがするよね。
幼児どこに遊んだの。
幼児見えない。
幼児がおったら大きさがわかるんだけどな。
見えないぐらい小さかったりして、そんなわけね。はい、ありがとうございます。まだある。あ、まだある。
気になるら、新橋でシビから発見。もうなんかわからん言葉が多すぎる。シビからって何。しびれる辛さ。
しびれる辛さ、が癖になる。
辛い、混ぜそば。
好きちゃんダメだね。
辛い。あ、ここもともと北海道山椒旨辛味噌ラーメン。辛いんだ。
山椒の辛さってことか。
わかりません。
山椒の辛さもダメ。
いや、大丈夫。
今食べるよな。
ちょっとね、お腹が空いてるけ、こういうの辛いね。
はい。
まだあるよ。
うん、
やっと行けたよ、僕虎ノ門。
URL が貼ってあるんだけど、地名と HTTP がひっついてるから開けないんだな。
それから今日のお昼ご飯、パンばっかりだ。
てかこれ全部食べたの。
うん、食べれるじゃんこれぐらい。
そう。
すごいね。これカロリー高いよ。あんドーナツにコロッケバーガーになんかカレーパンみたいなんとか。パンが全部で7個もあるよ。
これは食いすぎだろ。
カロリー高い。栄養のバランス悪いよ。ね。
だね。はい。ありがとうございます。
お散歩さん。iMac5K が2泊3日の入院からハードディスクが交換されて帰宅、現在復元中。私もまた月曜から2泊3日の入院だ。
あ、さっきの発送されたっていうのは昨日の話か。 だけど今日もう帰ってきてるんだ。
そうだね。
うん。
アップルのだって、アップルのマーク入り白いホルダーがまた1枚。故障などトラブルは困るけど、これは地味に嬉しい。
あ、クリアファイルね。
うん。
アップルマークについたやつが、ついてくるね。おまけに。
はい。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
なりちゃんが、こんばんは、お疲れ様です。仕事で使用しているアプリがあるのですが、iOS11 に対応してなくて困ってます。少し様子を見ようかと。明日から地元で国際ジュニアサーフィン大会があります。
へぇー。
ジュニア？
なんか訳してるのかな？
ん？
訳ってわけじゃないのか。
あ、どっちの話？サーフィンの話じゃなくて。
あ、サーフィンの話、サーフィン。iOS 11に対応してないってことはやばいんじゃない？本気でバージョンアップするのは多分 iOS 11が出る前にバージョンアップをしてるか、もしくは64ビット用で全く別のアプリとしてリリースされてる可能性もなくはないぞ。
これ仕事で使っとるけど、なりちゃんが個人的に使っとるってことなのかな。
このアプリは多分そうじゃないのかな。こういうのが困るよな。
うん。
OS のバージョンアップについてきてくれなくて。ただまあデベロッパーさんがやる気がなくなってたら、11にあげるともうダメ、使い物にならないかもしれないな。
なんか結構、あの LINE のゲームとかでもすごい iOS11 のことが書いてあるじゃん。なんか、
うん、
動かなくなるかもしれんとか、もうあれ見たらあっち嫌になってからしてませんよ。
しなさいよ。
なんか。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ケイちゃんが、したっけうちでも北海道フェア始まるよ。
北海道で北海道フェアすんの？
したっけって何？したっけ、したっし、どこでと切るんこれ。したっけ、したっけっていうのはだけってこと？
北海道弁かな。
道民還元プレミアムっていうお酒が置いてあるよ。
うん、ワインかなこれ。
うんだね。
ちょっと文字がボケ取ってちっちゃいとこが見えないけど、
あれがある、マルセイバターサンドが。
おお。
それともう一個なんかなんとかの小判、三宝六の小割り
かな。どうも漢字がそんな感じだよな。
違うかもしらんけどね。なんで
その奥には X ジャパンが投げてある。
なんで旭川で北海道フェアの？
知らない。どういうこと？
まあでもうちらも地元の食材でなんだらかんだらってあるじゃん。島根の美味しいものが集まったイベントとか、そういう感覚。
まあまあそんな感じかな。
うん。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。ガニちゃんが iPhone8 を受け取ってきました。雨だしゆっくり設定しよっとって書いてあるけど、雨
降ってるんだ。あ、シルバーモデルだね。
白じゃん。
シルバー、あの白に見えるけどシルバーなんよこれは。
これ何、後ろなんか色が斜めにシャって入ってるけど、こういう
これ箱の表の印刷これ。
あ、そうなんや。
まだ蓋開けてないところよ、これ。
へ
ぇー。はい。おめでとうございます。
それから、チュリーちゃんが、1555回から1556回拝聴。下田の竜宮窟、何度か近くで泊まったことありますが、全く知らんかった。似た景色は、伊豆半島にはいくつかあります。熱海から下田までは単線、伊東までは JR 線、 その先は伊豆急行線でのんびり走りますって書いてあるんだけどさ、
うん、
昨日から気になっとったあの琥珀さんもだけど竜宮窟って書いてあるけど昨日、
うん、
私テレビで見たのは竜の窟って書いてあったよ。
いやこの竜宮窟っていうのはあのウェブ上でもこれが出てくるよ、この字面は。
でも
だからああ別名竜宮窟っていうんだと思って。
本当違うとこなんじゃない。
いやここだと思いますよ。
竜の窟って書いてあったよ。
ああ竜の靴で検索かけると竜宮窟っていうのが出てくる。
あ同じ場所みたいな。本当だ、カッコして書いてある。
うん、
あそう
そうですよ。
へえ。
僕は昨日気がついたけどね、その検索してる時に、あ竜宮窟っていう呼び方もあるんだと思って。
うーん、わすごい、これトップに出てくるブログみたいなのにその光悦ガールでに登場してますます人気が出たようですって書いてある。
早いな。
多分明日多いよ
かもね。
なんか交通のアクセス書いてあるね。
ああ、多分昨日僕が見とったブログだと思うけど、ね、それ。
そうかそうか、
うん、
あそうだ、タウシのことが出てる。
うん、はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、今週は4日でスキちゃん終わったはずなのに、おお疲れだね。
そうだっけ、本当
だね、月曜日が休みがあったけ余計仕事が忙しかったんじゃない。
いやー関係ない、
関係ないのか。
だけどいつか働いたらもう私はダメだよ。
ダメだよって、
もうなんかいつまで続くんだろうこれと思って、あのでも言ってもまだまだ遅い人いっぱいおるんで、うん、私まあみんな若いけねあれなんだけど、うん、痩せればいいけど痩せんし、なんかすごいお腹が空いて帰ってくるんで結局遅い時間に食べるのね。
まあまあそういうことになるわな。早くその忙しいのが落ち着くといいですね。
いやなんかね早く落ち着いてもらうに、ね、私恐ろしくて東京で、ね、休むっていい余裕よ。怖いで、どうしようかなと思って今ちょっと不安になってますけど、どうしようかな、倒れようかなとか。
インフルエンザになる。
どうしようかなって
、はい、ということで皆さんも週末楽しんでくださいね。
みっちゃんは日曜日運動会です。
うん、あのちらっと、
ああ言ったのね、
うん、話しました
オープニングで言いました。以上空海IT ニュース9月22日でした。お届けしたのは、
明日はゴーツマで走るぞのみっちゃんと、
走るぞじゃなくてさっき言ってあげらーね、言ってあげるわねって言われてなんか素直に喜べないスキちゃんでした。なんかいいよ。それではまた明日。三四。
ただものだんだん。だってスキちゃん今週出雲へ来るはずだったのに疲れたっていうのも。
いやだ別に疲れた。行きたくないっていう意味で言ったんじゃなくて、しんどいわって言ったんだけ、明日車で酔いかんかもしれんけ JR で行くって言ったんじゃん。
JR で来たらお尻が痛いじゃん、各駅停車は。
もうしょうがない、給料前だけ各駅停車、いつもの特急よりますます早い5時50分で行こうかと思ったんですけどね。
行ってあげわね。
あれあれ、この言い方ちょっとムカつきません、皆さん。
さあさあこれ収録終わったらガソリン続きに行こう。
嫌味だっけ、なんかね男のくせにチクチク言うのってどうなんでしょうね。
チクチクチクチクチクチクチクチ
ク。いけるで。
いいよ。
空海への or Omni IT News.